カルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
カポシ
ー、やったべ、
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。さっと入った。
うん、8月もうね、もう大人だから。
大人だよ ね。そうだよ。
そうだよ。毎週ボケるとは限らないよ。
そうだよ、大人だよ。
いや、でもそのボケるのが大丈夫かなっていうこともあるから。
何？あ、本当にボケてるのかみたいな話。
区別がつかないので気をつけて。
区別がね、はい、そうね。
いや、どうも。
それはみんなそうですから。
はい。もうね、ね、本当言うことが思い出せなくてヘラヘラ笑ってる進行がいるんで。
それは先週のエンディングなんで、実はね。今先週のアーカイブとかね、ちょっと聞いてもらうと何もわからないと思います。
そうそう
というのは撮り直したから。
編集したからね。はいはい。
なんか知らないけどさ、もうエンディングで終わるっていうのにさ、つって終わる。全然終わりのさフレーズが出てこないんだよね。
まあまあまあ
まあまあまあ、まあ、
それを解説するとね、意味はわからないよね。自分でも意味わからない。
そうだね。
はいはい、でどうすんのどうすんのって言ってるから、あ、うん、って笑ってて、あのこれ後であのカットするんで。いや、もう撮り直そうっつって、はい、撮り直したやつが今アーカイブに上がってます。
ます。
はい。そうやって先週のも聞いてもらおうっていう、
ね。そういうことですね。
はい、はい、上手上手。
はいはい。
はい。はい、では、今日の番組構成です。
はい。
前半は、まあ、いつものようにお知らせ事とか近況告とかをしまして、曲挟んで、うん、後半はミュージックコーナーです。
はい。
今月は山の日があったので、山をテーマに曲をセレクトする。やってみます、
はい、
前回ちょっと面白かったので、まあ、今回はちょっとどうなるか分かんないけど、はい、
まあね、僕が欠席だったので、
ああ、そうですよね、
はい、ちょっと長いメールで無茶ぶりをしたら思わぬ化学反応が起きて、
そうですね、
はい、
これもアーカイブ聞いてもらえる、
はい、とんでもない展開になって
先週先々週の聞くとつながるってことですね、
うん、そうですね、
はい、
あ、上手上手、
はい、
はい、では前半いきましょう。ではちょっと今日はお知らせ事からスタートします、う
ん、お願いします。
今週末8月30日土曜日は、はい、もういろんなちょっと映画イベントが盛りだくさんなんです、
うんうん、
はい、なのでちょっとそちらから、紹介していきたいと思います、
はい、
まず8月30の、そうですね、じゃあ僕らのイベントからいきましょうかね、うん、マチカル&マチゼミが、8月30日の午前中にあります、
はい、
水戸商工会議所さん主催で、うん、水戸の街中のいろんなお店で講座が展開されるっていうのが8月1日からかな、うん、もうずっといろんなところでやってたわけですけども、
ね、水戸市内の各地でやってましたが、
はいはい、で私たちも毎回参加させていただいてるんですが、うん、今回も、ミネルバさんを会場に前半が僕、はい、そして後半が矢田部さんって感じで、はい、2つ講座を行います、僕が担当するのが、見どころ大公開第40回水戸映画祭。水戸映画祭のことを、まあ、この番組でもいろいろちょいちょい喋ってますけども、うん、まあ、ラジオでは載せられないような話も含めて、
うん、
そこでお話ししようかなと。
どんな話
しようね。
ラジオに載せられないって喋ってるけど、
ね、なんでしょうね。
なんだ？何あんの？
大してないかもしれない。大してないかもしれない。
過剰な宣伝文じゃない
ですよね。ちょっとね、
まあ、うん、まあ、
持ってる感じありますね。
感じがあるな。
無料とはいえね、時間返せ。
そんなん、そうだよね。
全部載ってんじゃん、ウェブにみたいな。
大体知ってるよみたいな。
この辺ラジオで聞いたわ。
なりかねないけど、
いや、まあ、でもさ、また新しい情報がさ、
そうですよ、
最新情報がもしかしたらあるかもしれない
し、
ないかもしれないし、
ね、今んとこないからな。
まあ、今日26でしょ、まあ、はい、まあ、4日間の間に何かあるかもしれない、
ね、何か起きるかもしれないね、
うん、
はい、そう、はい、それが、はい、時間がですね、9時30分から10時30分、うん、朝ちょっと早いですけれども、はい、ミネルバさんで行います。無料です、うん、このイベントはね、
はい、
はい、でその後、
はい、
11時からですね、矢田部さんです、
矢田部の会になります、うん、深作金次を語る20、もう20回もやってます、
うん、
映画祭で深作を見る前にというサブタイトルをつけまして、うん、まあ、今年の40回映画祭はもう結構早い段階から 深作のことはやるよって片山館長がずっとおっしゃってくださってて、まあ、矢田部たちもこう少し企画に関わらせていただく流れになって、このマチカルマチゼミをやるよって言った時には実はまだ作品が決まってなかった。深作金次はの何かはやるけど、うん、何を上映するとか何も決まってなかった。だからめちゃめちゃ曖昧な表現をしていたわけだけど、まあ、ここに来てバトルロワイヤルと、そのバトルロワイヤルを制作撮影している時のメイキング、うん、映画は戦場だをかけることが決まりましたので、まあ、そこに見るのに持っていた方がいいだろう知識とかね、まあ深作講座を聞いたこと、矢田部の講座を聞いたことある人はいらっしゃると思いますけれども、まあ、基礎中の基礎、水戸で深作が生まれたっていうことに対して深作の思い、その幼少期中学校高校を水戸で過ごした部分とかね、そういうところを1時間半にギュッと抑えて延長なし、
うん、
1時間半できっかり終わらせないと次がありますからね。
そうです、うん、
そこで楽しみをこう持った上で10月の映画祭に臨んでもらおうと、
うん、
まあ、前半は深作のことを除いた他の映画を寺門がしゃべる、
うん、
まあ、後半は深作のことだけをちょっと矢田部がしゃべるというような、うん、
ね、
まあね、映画祭の事前勉強会みたいな感じの日になります、
うんうん、はい、はい、そうなんです、はい、でまあ、どちらも無料で、うん、
はい
はい、なんですけど、
はい、
一応事前予約を行ってます。
ね、
ミッド商工会議所のホームページから、
うん、
マチカル&マチゼミの各講座があるんですけども、
うん、
各講座のところに予約フォームがありますんで、はいはい、そちらから事前予約お願いします、
うん、
まあ、当日来ちゃってもね、
まあ、全然別にね、全然、はい、いや100人200人来ることはないと思うんで5人ぐらいだったら全然入りますから、はい、
ね、
フラット時間できたよって、はい、いう人でも全然構いません。途中
からでもいいしね、
うん、途中でお帰りでも
全然いいしね、
まあ、それは仕方ないので、
はいはいはい、そうですね、うん、はい、はい、あ、そうそう、うん、ちょっと全然話違うけど、
うん、
この間春日大地さん、
うんうん、
今度水戸映画祭の、
はい、ゲストで
ゲストに、
はい、
それこそバトルロワイヤルの上映の後のスペシャルトークに来ていただくんですけども、
うんうん、
春日大地さんのトークイベントが、
うんうん、
都内であって、
うんうん、
ちょっとご挨拶も兼ねて行ってきたんですね。で、約3時間、
はい、
休憩挟んで10分ぐらいの休憩挟んで約3時間なんですね、
うんうん、
のトークだったんです、
うんうん、
めっちゃ面白かったんだけど、
う
ん、
なるね、うん、
これ矢田部さんのトークを聞いてる人はあ、こういう感じなんだなと思って、ね、
あ、3時間のトークを聞かされるってこういう感じなんだなっていう、なんか似てる、もしかして、
いやいや、あちらがめちゃインテリなんでめっちゃ頭のいい人で表現力が上手な方だから、まあ、年は下なんだけど全然頭上がんないと思います。
まあ、そういう、
ね、まあ、熱量で言えば勝てるかもしれないでもやっぱりその、ね、分からない人とか入門編にこう分かりやすく伝えるとかね、もともとめちゃくちゃ知識があって頭のいい人、表現力があるのが人が優しく伝えてくれるっていうところがなんかすごいなって思うの、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、この春日さんと矢田部さんがね、水戸芸術館の ACM 劇場のステージで、
いやいや、まあ、片山館長も健太さんもいらっしゃるから矢田部なんてどうでもいいんで、いやいや
大変ですよ。
いや、これをきっかけに矢田部のことは中途半端に話しといて、また話を聞きたいってなってくれれば矢田部はいつでも呼べるわけだから、
うん、
いや、地元でね、
いつでも会える、
うん、
いつでも会える、
聞きたい
いつでも会えるアイドル、
アイドル的な、うん、
的な、
まあ、アイドルじゃないけどさ、
握手会ができる、
握手会なんかしない、今接触 NG なの老人にはちょっとね危ないから、
握手会1回いくら、
え、ないですよ、握手
会、あ、そう、
うん、大丈夫です、予算に応じて話の内容を変えますいや、まあ、それはそれとして、
まあ、今回はだからね、まあ、うん、はい、1時間半でそれを収めて、
ね、そう、マチカルに関してはそれで収めて、はい、続きは本当に映画祭本祭の、うん、
大丈夫、収める
とかいう、収めるよ、大丈夫だ、何歳の大人だと思ってる時間は守るよ、はい、
うん、もう
だって次あるもん、
え、そうです、だから終わんなくて もうそこまでっつって、
そう、そういうね、う
ん、はい、はい、うん、あとは続きは映画祭でって終わるっていう、
うん、ということですね、それが8月30日ミネルヴァ午前中、
はい、です、
はい、
で午後ですね、うん、シネポートシアター水戸 ミネルバさんでの上映会です。上映作品みんな笑えという作品です。落語をテーマにした作品なんですけども、その主人公がまあどうしようもない50歳の男性が主人公なんです、うんはい、もうその時点でちょっと私たちが目に浮かぶみたいなね
、はあ、あタッポシさんが喋んなくなって
僕のあのことじゃない、僕の年齢離れてるから知らない、はいはいはい、
人気も人望も野心もない恋人もずっといない50歳の最低な落語家っていうまあその方が主人公で、はい、でまあねそのまあ恋人もいないですんで、家に帰れば介護をしなきゃなんないとか、まあ、そういった中で、まあ、落語家として生きているっていう人の、まあ、劇映画なんですけど、はい、その主人公を演じる落語家さんを演じる、野辺さんですね、うん、野辺富蔵さんがゲストにいらっしゃって、はい、監督の鈴木太一監督もいらっしゃるということで、はいはいはい、舞台挨拶付き上映です、はい、上映時間が13時30分と16時30分それぞれ上映後にトークを行います、はい、いやこれもあの天谷座でも同じようなあのお二人が来てのトークがあったんですけども、うんうんまあ、もう一回聞きたいっていう方も、うんねあまあ、あのその時行けられちゃったって方もぜひちょっと本当に作品ももちろん面白いけど、うん、お二人の話がめちゃめちゃ面白いんで、
これも天谷さんが
そうです
トークの司会をやる、
あそうですそうです、
ね
はいうん、をやってもらうんで、うんはいうん
それはまあね、本当に天海さんは落語に今めちゃくちゃ造形が深くなってますからね、
ドハマりしてるから
本当だよね、
うんうん、ね
映画より言ってるんじゃないかぐらいの勢いだからね、
そう
だ、うん、
ね、まあうん、そうそうそうそう、そういう日になりますんで、はい、どういう日だはい、本当めちゃめちゃおすすめですので、はい、チェックしてください。前売り券発売中です。はい、で8月30日他にもちょっとありまして、
はいはい、
ですねじゃあアマヤ座行けますか、
はい、
アマヤ座で舞台挨拶ありますね、
はいはい、8月30日太陽の運命と書いてティダの運命という映画の舞台挨拶が、うん決定しております。佐古忠彦監督の舞台挨拶ということで、8月30日土曜日上映が12時25分から14時35分その後舞台挨拶が、3時5分まで、行われるということになってますので、まあ、映画を見た後、監督のお話を聞けるという、まあ、いつもの天谷座の上映の特別トーク付きという、これぜひね、言っていただいて なんつったらいいんですかね、この映画はその太田正秀知事第4代知事、
沖縄のね、
沖縄の、はいはい、それからその次の沖永さん、うん、沖永知事、うん、でいろんなその監督がこの知事さんたちやいろんな人の証言を交えながら、まあ、いわゆる政治家としてのその人間的な魅力にも迫って二人の不屈の戦いを描き出すというそういう映画だそうです。ドキュメンタリーですね、はい、だから沖縄の現代史に切り込んでいくドキュメンタリーということなんで、まあ、この夏本当にその沖縄戦のね悲惨な歴史というものも踏まえて、いろんなことを学べる映画になっていると思いますし、まあ、監督が実際にインタビューした時の話とかもね裏話も聞けると思いますんで、これもぜひ行ける方は行っていただきたい、
はい、
残念ながらシネポートと競合していると、
うんうんはいはいはい、でさらにじゃあ競合しているといえば、うん、同じ日に、今度は広沢シティ会館での上映会があります、
はいはい、
隣人の行方あの夏の歌声という作品です。こちらはもう毎年ここ何年か続けてやってらっしゃいますね、うん、ドゥーラクザ第10回上映会ということで、広沢シティ会館を使っての上映なんですが、今回はですね、砦商用高校演劇部が出演している世界の始まりという作品の特別上映もついているので、その作品を上映して隣人の行方上映して、うん、さらにアフタートークまであるというたっぷりのこれプログラム、
高校生演劇部の映画があるの、
はい、うん、そうなんです、
お、
うん、が出演してるらしいんですね。ちょっと僕の中身まだ分かんないんですけど、はい、ということでこれもたっぷり、うん、はい、8月30日土曜日、会場が12時45分上映開始が13時15分になってますね、はい、終了舞台挨拶まで聞くと16時までということで、
うん、
はい、たっぷりですね、うん、はい、のでこちらも、 臨時の行方で検索するか、あとミトプラスワンシネマプロジェクトのホームページにも載せてありますんで、うん、はい、チェックしてみてください、
うん、まあ、いっぱい選ぶとこがあるっていうの
が、いや8月30日、ね、本当に素晴らしい、
少なくとも朝一ミネルバ行ってから、
うん、
広沢シティ会館に行くことはできるね、
できるねできるね、まあ、雨屋さんも、まあ、できるね、
うん、
実はまだあるんです。
何、え、同じ日に、
はい、
はい、
8月30日、
はい、
マチポレイワキ RRR マサラ上映でございます。
あら、まあ、じゃあタポシさんそっち、
うん、
そっちなのよ、
あ、しょうがないね。
そうなのよ、うん、12時15分から、
はい、
前説私やります、うん、はい、
さすがにミネルヴァ行ってからじゃ間に合わない、
間に合わない、
言い訳までね。
で RRR をめぐる対話、うん、当日持参あるいは当日購入される方も含めて、うんうん、あるいはですね、インドの民族衣装などを着たりコスプレをしてくれる方は、うん、1900円均一が1700円に割引になるというですね、沼田さんの仕掛けがございまして、うんうんうん、はい、で翌日の31日、
うん、
何度も何度もここでお話してますが、私たちが光と思うすべての、
はいはい
はいはい、トークを僕はやります。
え、
はい、岩木に泊まります。
おそうか、すごい。じゃあ お仕事もお休みで大変だね、それは。
そうですね、30日はそのままです。
うん、はい、
はい、で寝て31日やって次またそのままです。
気をつけてね、
はい、
いろいろと、
はい、
まあ、でもね楽しい時間だから、
うん、そうなんです。僕ちょっと ね、インド映画の沼の民たちとの交流が足りないの。
ああ、なるほどね。
そう
ちょっとね、分かるわ。
そう、だからね、うん、ちょっと行かせていただきます。
そうね、それも、はい、本当にもう推し活行かないと一周空くだけできついもんね。
そうだね。
まあそういうことよ。
まあなので本当に選ぶの大変な8月30日、
うん、
ね。
ですね。
まあ夏休みも最後の頃になってきてて、
うん
うん、だからまあ自分のね。こう、うん、好みとかさ、
そう、ね、
好きなものに合わせてぜひ選んで。
はい、まあおかげさまでね、町から町ゼミ。結構矢田部の会ご応募いただいてるもんですから、うん、ちょっと全然相手はいるんですけど、なんか結構初動が良かったんだよ、ね、今年は。なんだろう、映画祭の影響かしら
かもね、
うんうん、おかげさまで、うん、なのでちょっとまあ特段新しい情報があるわけではないわよね、やっぱり亡くなった方のね話だからさ。だけど
このラジオ番組の影響かもよ。
うん、俺25年やっててあんまり
どんな影響かなみた
いな、まあでもね、まあ、
そっか、リアルで会いたいみたいなそういう感じ。
いやだったらもうちょっとメールとかいただけるんで、そういう人がいたら多分さ、まあそれはともかく、でもちょっと興味を持ってくださって、まあ、最終的にはね映画祭に人が来てくださる方がこちらはありがたいわけだ、
ね、
あれからね、はい、作品を一緒に見てもらうために、
うん、
まあ、ちょっと知識があった方がいいかなっていうところですからね、
うん、
で8月30日こういうことをたくさん今いっぱい言っちゃったんで、
うん、
考えてご参加いただける方は、
うん、
よろしくお願いします。はい、
はい、そうなんです。はい、じゃあで、うん、シネポートなんですけど、うんうん、9月のシネポートが、
はい、
実はその1週後、うん、9月6日にやるんです。
連チャンになっちゃった。
連チャンなんです、ここ。
8月が遅くて9月が早いってことか。
そうそうそうそう、
なるほど、はいはい。
まあちょっとこれは野外上映とか映画祭がある関係で、ちょっとギュッと詰めさせてもらったんですけど、ちょっと9月6日の、うん、作品だけ紹介します。
お願いします。
9月6日シネポートシアター水戸、トントンの夏休み、
うん、
デジタルリマスター版を上映します、
うんうん、
これはホウ・シャオシェン台湾の巨匠ですね、
はいはいはい、
の作品のリマスター版なんですけど、
うんうん、
これ配給がストレンジャーさんっていう、
うんうんうん、
都内の菊川ですね、うん、にあるミニシアター、
スミダックだっけ、
そうですね、はい、うん、が配給してるんですけど、うん、そこの鈴木さとみさんって前、うん、
はい、
東映の、
ね、神器の墓場かの時のお話くださったお姉さんね、
そ
う、
はい、う
ん、
あのセレクトをした、
うん、
鈴木さとみさんがパンフレットを作ったりも担当していて、うん、実はこの日トークに鈴木さんが来てくれることになりまして、
しかもお相手は
天
貝
さん、
天
貝
さん
がやるという
2週続けて天貝デイ
みたいなということになりまして、
はい、
うん、ね、ちょっとこう、うん、深作記念室とか見てもらいたいなと思って、
いや本当だね、ちょっと俺 7日どうかな、ちょっと確認するわ。
はい、あ、6日で、6日。
あ、6日ね、6日ね。
うん、はい、6月6日です。に、はい、土曜日ですね。はい、はい、はい。こちら13時30分、16時ちょうど、こちらも、上映後トーク行いますので、こちらももう、チケット発売中ですから、チェックしてみてください。はい、ではお知らせ事はそんな感じかな。まあ、たっぷりしましたけど、ちょっとじゃあ映画祭の話、で、詳しくはですね、もう来週あたりから、もう来週も9月になるんですけど、9月の番組では、はい、映画祭をずっとこう紹介していこうかなと思っているので、まあ、詳しくは来週からいろいろ始めていこうかなと思うんですけど、前回の放送で作品とゲストの話はちょっとしましたので、はいはい、そちらはアーカイブで聞いていただければと思うんですが、はい、まあ、ちょっとあの前半残りの時間で少し触れておきたいんですけど、ちょっと、まあ、今年、ね、先日あの終戦記念日なんかあったり、まあ戦後80年なんていうのが、うん、もう最近、まあ、特にね、うん、あのメディア中心にいろんなところで、まあ、いろんな取り上げ方がされていますけれども、はい、なんかその80年とかね、まあ、今回40回水戸映画祭とか、はい、まあ、そういったなんか節目だったりするからこそっていうところもあって、うん、いろんなところに、まあ、もう一度こう見直そうとか注目しようっていう、まあ、機運がね、うん、この映画祭だけでなくね、うん、まあ、いろんなところであるかなと思うんだけど、こうなんか改めて、このだから80年だ、このあと90年100年ってなっていくと、はい、それこそだからリアルに戦争体験した方がもう存在しない、
うん、 そうね、
そして聞くこともできないっていう時がもう間もなく、ね、はい、もう実際今はもう現時点で もうなかなかこう実際にはなかなか会えないとかね、うん、近くにいないとかっていうことももうすでに起きてるわけで、
そうね、うん、
でそうなった時に映画の役割ってすごいあるんじゃないかなって改めて今思ってて、うん、なんかね、その映画が記録してきたその戦争映画含め、なんかその頃にあった空気を記録している劇映画も含めてドキュメンタリーも含めてやっぱり貴重なものになっていくんだろうなって、なんか最近特に思うようになって、でそういうのをぜひね触れてほしいんだけど、まあそうでも映画ってなんかそういう見方はあんまりもしかしたらされないよなとか、なんだろうな、とっつきにくい感じがもしかしたらあるのかなとか、まあ、身近ではないよなとか ね、っていうのがあって、まあね、戦争映画を見るためのものではないけれども、でも映画の中の一つとして、そういったものがあってやっぱりなんか、まあ、気軽にというまではなかなかいかないと思うけど、ね、まずは存在を知ってもらって、ね、触れてほしいなっていう、だそのきっかけ作りを映画祭でやっていきたいなっていうのもね、今年なんかちょっと思ってるところです、はいはい、だからその映画が、まあ、やっている、やってきた歩みだったり、まあ、それこそだからね昔のいろんなものが今もう一度見れるんですからね、
そうね、見やすい環境とか、まあ、素材とかね、そういうのはまあ、本当に昔だったらその映画が物理的にフィルムとして自分の街にやってこない限りは見ることができなかったのが、まあソフトもそうだし配信もそうだし見やすくなってきてるわ、いるわけだからね、
ね、だからこそもうサブスクとかあって、配信とかあってもう見やすくなってる環境なんだけども、まあ何見ていいか分かんないし、
そう、ね、確かにそれもあるのよね、
ね、まあそもそも、まあ何時間も見てらんないよっていうのもあったりもするんだとは思うんだけど、でもなんかいやこっからこの映画の価値ってますます大事になっていくんじゃないかなって、まあ大事だよっていうことを伝えていかなきゃなんないのかなって思ったりも、はい、したりし、ちょっと真面目な話になっちゃったけど、っていうような気持ちがあります、ので、まあ、今年の映画祭の大きなテーマとして映画の記憶、未来への鼓動、これまでもこれからも映画とともに見とっていうタイトルをつけてみました、まあ、こういった何かこう今までの歩みを総括したりっていうことを一つ大きなテーマにしてるんですけど、やっぱり映画というものに、まあ気軽に触れていただきたいというか、 まあ、なかなか今回の作品がもしかしたら皆さんにとって気軽にこう見れるような作品じゃないかもしれないんですけど、うん、でもやっぱりいろんなこう多様なものに触れてもらうっていう場として映画祭はずっとやってきたので、今回はねその野外上映も含めて、まあ、あの間もなくチケット発売になりますからね、はい、9月5日、はい、もう来週かな、
うん、
ね、ん今週、
いや来週でしょ、来週、来週だね、
来週ですね、
はい、
来週発売ですんで、
はい
はい、これウェブ SNS、うん、チラシチェックしていただければなと思います、はい、はいはい、っていう感じかな映画祭、ね、うん、のお知らせでした、
はい、
あ、じゃあもうちょっとあんで、ね、もう一個だけ、もうじゃあもう一ネ
タ、はいはい
はい、あのずっとちょっと喋ってみたかった話があって、
はい、
万博と映画の話をちょっとね、でもこれ本当ちょっとまるまる30分ぐらい喋れる話なんだけどちょっとだけね、まあ、この間なんか万博で、はい、さ電車が止まっちゃって、ね、
うんうんうん、
あの何帰れないなんて、うん、帰宅困難なんてニュースやってたけど、
うんうんうん、トレンドにもなってたよ、
ね、うん、すごいよねあれね、
うん、
いや万博行ってみたいなと思ってんだけど、
行かない
よ、いや行くつもりで
行くつもりでしょ、
行くつもりで行く、うん、もう決めた、
絶対行ってほしいよ、うん、俺らは俺らとかも田淵さんは分かんないけど、俺少なくとも矢田部は行けないので、
うん、ちょっとね行けないなと思ってたけどもう行く、
え、だって、うん、筑波博のところ行ってきたんでしょ、
あ、そうですそうです
コスモ星丸くん の、 あのアクスタ買ってきたんです
、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう売ってんだもん、4であのそう筑波博40周年とか
そう
やってんだもん、
だからその経験がある人、俺ら世代はやっぱりあの万博のワクワク感、まあ70年の万博は知らないけど85年の筑波博は茨城県民はほとんど行ってるわけだから、そのワクワク感をもうちょっとちゃんと体験でもあの生きてる間にできるんだから行った方がいいよ、
いや本当にだからもう行ってくれと思いますで、これあのまあそう科学万博筑波博でワクワクしたっていう経験は僕ら世代はあるんだけど、ワクワクした一つの中に、
うん、
あのなんか迫力のある映像っていうのは当時、
ね
うん、やっぱり印象に残っていて、
ねうんうん、
万博の歩みって、うん、結構映画とすごく親和性があって、
まあね、技術を見せるっていうところがあるわけだからね、うんうんうん、
映像技術の進化みたいなのが垣間見れてきたとこはあるかもね、
だから筑波でやったことは、うん、IMAX 上映を何箇所でもやってるんですね、うんうん、まあ、当時はフィルムなんですけど、
う
ん、
そうね、
うん、でそれの記録集がちゃんとあの筑波のエキスポセンターにあるんですよ、でこれすごい貴重 で、
うん、
でどういうフォーマットで上映したかとか、うんうん、あの映写機がどうだかとか資料がちょっと残ってるんですけど、うんうん、まあその、ね、ラージフォーマットの劇場での体験っていうのが、はい、あの当時、
うん、
まあ、他では体験できないもの
だよね、筑波博で、普通の映画館ではできなかったことが万博で見られた、
うん、そうで今はねもうシネコンで、うん、IMAX がね、
はい、
まあまあ、デジタルの普及と伴って、うん、まあ、かなり広がってね、うん、一般的になってきてるけど、はい、今の今年やってる大阪博、
はい、
これは、まあ、あの VR とか、
はい、
AR とか、
はいはいはい、
仮想現実とか、うん、そういったものが使われてるのが多かったり、
うんうんうん、
あとはあのもう壁外ですね、
うん、
外に液晶で超高精細な映像が流れてる、うんうん、
明るくても見られるってことだよね、
うんうん、これがいろんなパビリオンでやってるんですね、
うんうんうん、
だからおそらく、うん、だからこの先の映画の体験としては、
うん、
この昼間から映画が見れる、
うん、明るいところでもってことだよね、
そうそうそう、で実際に、うん、あのパーフェクトデイズの上映をこの大阪博の時でやってるんですよ、日中の上映で、そういうのやっていて、
うんうんうん、
まあ、おそらくですよ、本当だから野外上映なんかが日中からできるようになるっていうのが、うんうん、
天気が良くてもできる、うん、あと明るくてもできる、
うん、よし水戸野外上映会でインド映画ができるぞ、
そう、 そ, う そ, うそういうことになってくるんですよ本当に、
うんうん、
朝からだからフェス、
う
ん、ね、
そうだよね、うん、だからフェスのすごく立体感のある映像を、うん、芸術館の広場でやれば、うん、あのかちょっとだあのロックインジャパンみたいに行けなくても、うん、あそこで体験ができるっていう ね、 そうそう
ね、だから、まあ、LED のパネルが安価になってって、
うん、
まあ、そういった、ね、巨大なスクリーンが簡単に作れるっていうのが、うん、多分もう間もなく簡単にできるようになるんで、その仕組みが多分次のね、
うんうん、
まあ、あともう多分数年後にはできるようになるんじゃないかなと、
そういう映画館も誕生するかな、
いや、そうですそうです、
ね、
そう、
うん、
そうなんです。だから
そうすると、うん、設備にがすごく安く作れたりとかね、うんうん、そういうこともあるわけだろうからね、うん、まあ雨とかにはちょっとあれかもしれないけどさ、うん
うんうん、あと一方で音ですね。
そうだね、うん、
そう、まあ、それも進化して
る。 それもさ本当に他の人には聞こえないけど耳元で今日はすごく聞こえるとかもできてるわけじゃない。それを上手にこう生かしていけばとかさ、うん
うん、だから大阪枠でもそれをすでにいろんな取り組みでいろんなパビリオンでやってるんで、うんまあ、それを見ていきたいなと思って、
うんうん、ぜひそれを見てまた報告してください。
はい、はいはい、うん、ので、まあこの万博と映画の歩みって本当それこそ、うん、エジソンが、うん、
キネマト
ープ、うん、そうですね、もう、うん、リュメール兄弟とかエジソンが、はい紹介したのも、うんうんまあ、万博で最初紹介して、まあ そうだね、そこ、うん、から広がっていったりするんで、
う
ん、
それこそパリ万博だよね。
そうです、
あの、はい、秋竹公が吉野部の命題で言った、
うん、
なんで秋竹は公をつけて吉野部はつけないんだって変な話でした、うん、今これは矢田部のミスです、ね、吉野部公がいけないから弟の秋竹公に行ってもらった筑波万博、うん、あ筑波市で何言ってんだよ。
パリパリ
パリ万博おじいちゃん
おじいちゃん、
まあ、今のはボケじゃなくて、
うんはい、そこに渋沢栄一とか行ってるんだよね。確かにあの、ね、一緒に行ってるはずなんでね、うんうん、
そうね、まあ、うん、ということでその、うんうんうん、まあだから映画と万博って本当にその、うんうん、映像技術の進化を見て取れるというものだったりもするので、うんうんうんはい、そういった視点でも面白いかなと。
それはまたレポート、
はい
まあ、楽しみに待ちます。
はい、はいはいはい、あじゃあ前半いい感じになりました、
はいはい、
じゃあここまでにしたいと思います、では、曲いきたいと思いますが、現在公開中のこれはホラー映画なのかな、あの近畿地方のある場所について、うんうん、
はいはいはいはい、はい
ですね、うん、これ原作があるんですよ ね、
うん、あの 駅や電車の中のチラシ、ね、あのポスターで見た、
ね、めちゃめちゃ、ね、宣伝しますよね、うんはい、から曲いきたいと思います。椎名林檎で白日の下。